天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語、今日は幌延町についてご紹介します。今日は幌延町の中でも、観光スポットをご紹介していただこうと、今日お話を伺いますのは幌延町役場経済課産業グループ商工観光担当の井山秀樹さんです。井山さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は幌延町やってきましたが、暑いですね。結構
非常に暑いです、
はい、ね。毎日こういうお天気続いてますか？
ここ最近ずっとまあこういう朝からピカピカお天気ですよね。
ピカピカお天気ですか、はい、今日私たちはトナカイ観光牧場に来てるんですけれども、本当に爽やかで気持ちいいですね。
あ、そうですか。そう言っていただけると
はい、まあ暑いんですけどね、風がよく通っています。さて、私は先ほど申し上げましたが、今日トナカイ観光牧場に来ております。まずはこのトナカイ観光牧場のすぐお隣の部分ですかね、敷地内になりますが、はい、ノースガーデンがございまして、はい、こちらでは実は、幻の、ブルーポピーと言われる青いケシの花が見られるということで、今日はやってきましたので、まずはこのお話、そして後半からは、トナカイ観光牧場についていろいろとお話を聞いていきたいと思っています。それではまず井山さん、
はい、
私たちのすぐそばにですね、このノースガーデンが広がっておりますけれども、はいはい、そもそもこのノースガーデンというところは、どのようなお庭になっているんでしょうか？
ですね、まあ、ご紹介にもありました通り、
はい、
幌延町ではですね、はい、まあ、トナカイとブルーポピーというものを、うん、観光の、まあ、名物として今、はい、宣伝してるんですけど、
はい、
まあ、そのノースガーデンではブルーポピーを、まあ、メインとして、
うん、
あとは北方系の牡蠣ですね、どちらかというと出根草になるもの、はい、一年草ではなくて、
うんうん
う
ん、
そういうものを中心にして植えて、まあ、うん、まあ、来られた方にお見せするっていう場所です、う
ん、なるほど、はい、そもそもこの幻のブルーポピー、青い化粧を選んだ理由というのは何かあったんでしょうか？
まあ、だいぶ昔の話になるんですけど、
はい、
この花自体は、うん、平成元年ですね、まあ、僕がまだこの町に来る前の、
はい、
まあ、時なんですけど、
はい、
当時の理事者がですね、
はい、
まあ、幌延町は酪農が基幹産業ということで、
うん、
まあ、やってる町なんですけども、
うん、
まあ、結局高齢化ですとかね、
はい、
そういうものがまあ進んできたり、高学歴ですとかね、そういう関係もあって、
はい、
新たな産業を起こしたいっていうふうに、うん、まあ、考えた中で、うん、当時その花の栽培っていうのか花産業ですね、
はい、
これがまあ非常に伸びてる時期だったんですよ。
は
あ、幌延町もその土地はもう広大にありますから、
う
ん、まあ、花だとか面白いんじゃないかっていうことで、
はい、
まあ、取り組むようになったんですよ、
うん、
この、まあ、ブルーポピーをなぜこの町でっていうふ
う
に、
はい、
まあ、なったかと言いますと、
はい、
当時、大阪の花博ですね、
はい、
花博で初めてこのブルーポピーが日本で初めてお目見えしたイベントなんですよね、
はい、
この花を咲かせた方が、まあ、うん、小樽の方なんですけどね、小樽の園芸屋さんが日本で初めて咲かせた方で、
はい、
まあ、その方のところに行って話をして、
はい、
で、まあ、うちもこういうことで花をやりたいんだけども、
うんうんうん、
まあ、何かありませんかということで、気候的にも、うん、その決して暑くはない、
はい、
冷涼な気候が幌延の特徴なの で、
うんうんうん、
そこへ行くとそのブルーポピーも、うん、
はい、
その涼しいところを好む植物なので、うん、他の産地でやられている花よりも、うん、まあ、地域性っていうのか、
はい、
付加価値をつけたものになるんじゃないかということで始まりです。
なるほど、はい、いや本当に、まあ、ポピー とはまた見た目違いますけれども、はい、あの花の感じからいくと、はい、透き通った青というような、
そうですね、
なんか本当に綺麗な青いケシの花なんですけれども、はい、まあ元々はこういった平地で咲くような花ではないんですね。
そうですね、どちらかというと標高の高い、うん、上は確か3500とか、はい、5000とか、あとまあ1500メーターぐらいのところに、
うん、
約ですね、
はい、
僕も全部は見たことないですけど、うんうんうん、50種類ぐらい花の色も、うん、まあうちは青を中心にやってますけど、うん、赤、青、黄色、紫、
はい、
ピンク、オレンジ、まだ幅広く、まあ、
そんなにあるんですか、はい、あ、なるほど、その中で一つ青いケシというのを取り上げているということで、そうですね、その他にも、はい、いろんなケシの花の栽培にはチャレンジしているということなんですね。
そうですね、あのやってますね、やってますけど、まあ、なかなか難しいですよ。
あ、やっぱり、あの同じ簡単には咲かないですか。
はい、何種類かは手掛けてますけど、
はい、
それ以上新しいもの何か入れてってやろうとすると、まあ、なかなか種の入手も困難なんで、いろいろと、まあね、集めようとは思ってますけど、これはまあこれからのことなんで、
うんうんうん、
期待していただければと思います。
は
い、
開花の一番の見頃のシーズンというのは、だいたい1年の中でどのあたりの時期になるでしょう。は
い、ですね、まあ、その年の気候によっても違いますけど、
うん、
だ
い
たい6月の中下旬ですね。
6月の中下旬ということは、ちょっと今このもう夏真っ盛り、8月に入ってくると終わっている可能性が、
そうですね、もう種になってますね、きっと。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう少し早い時期にも花のシーズンがピークを迎えているということで、今年の青いケシの花はいかがでしたでしょうか。
今年はですね、うん、まあ、去年のあの悪天候といいますかね、あの強い日差しだとか、まあ、温度もかなり普段上がらない幌延町でも30度を超える気温を記録したり、
はい、
あと長雨ですね、
はい、
それの影響が非常に大きくて、まあ、花を咲かせるまでに株が大きくなれなかったっていう、はい、まあ、現状もありましてね、今年はちょっと来られた観光客の方に申し訳ないなっていう思いがあります。
でもやっぱそういった年もあるんですね。
ありますね、僕は2回目ですかね。
あ、そうですか、やっぱり幻の花、はい、ということでしょうか ね。はい、それでは、青いケシということなんですけれども、
はい、
まあ、実際今年はね、残念ながらお花見るの難しかったということで、はい、まあ、この栽培するときに気をつけなければいけないというか、はい、難しいポイントっていうのはあるんでしょうか。
ですね、うん、まあ、やはり一番気をつけなきゃいけないのが、うん、あの夏の暑さなんですよ。
あ、
で、そうですね、うちの方でも、うん、まあ、あの冬から育苗を始めまして、
はい、
まあ、今年も6月ぐらいに定植はしてるんですけど、
うんうん、
この6月からその7、8、9月まで、
うん、
この暑さを、まあ、乗り切れることができれば来年花が見られるんです。
1年後なんですか。
そうです、日本の場合現地と違いましてね、うん、
はい、
その生育する環境が多分日本の方がいいんだと思います。暑いですけどね、結局大きくなれる時間が長いので、現地はやっぱりその生育期間が限られてるんですよ、短いんですよね。なので、あの現地だと開花までに3年から5年ぐらい、当然標高も高いところですからね、気温も上がりませんしね。
あ、でもむしろその6、7、8に暑すぎて生育しないということもある、
はい、そうなると今年のような悲しい結果になるんですよね。
それは去年がやはり暑かった、はい、ということもあったんですか。
そうです。なので、あのこの時期は、まあ、うちの圃場の方でもしっかりとケアしてますよね。
じゃあこの時期に一番気をつけて管理していくわけですね。
はい、そうですね、あの基本的に、25度以上の日がだいたい3日程度、
はい、
ずっと続くと枯れるっていうふうにも言われてるんです。
それは厳しくないですか。はい、でも今年も
だから今年はまだあの遮光ネットもかけてますから、日よけかけてるんで風も吹いてますしね、
はい、
あ、問題なく行くとは思います。
よかったですね、はい、いやでも25度って最近簡単に
行きますね、
はい、超えてしまうので難しいんだなっていうのを改めて感じましたが、は
い、難しいですね、
まあ、1年前の結果に左右されるということですの です、
ね、だから開花までに結局2年かかりますからね、
うんうん、そうなんですね、
前年度のその失敗が次の年に影響するんで許されないことなんですけどね。
いやでもこうして今年こそはということ で、
そうです、ね、
今必死で8月を乗り越えようと、はい、
そうですね、7、8号乗り越えて、
はい、
来年綺麗な花を皆様にお見せできればというふうに努力してます。
そういった難しい点が、はい、もう1年後っていうのは本当に難しいと思ったんですけど、す、ね、はい、はい、この時期をね、
そうなんです、
今まさに乗り越えようとしている青いケシの花が来年ね、はい、ぜひ皆さんのお目にかかれることを、
そうですね、
ね、楽しみにしたいところですね、
はい、
今このノースガーデンでは株を植えているんでしょうかね。
ですね、
うん、
例年5000株前後を、
すごいですね、
植えてます。
え、それが全部咲いたらじゃあものすごい花畑に、
ま、真っ青ですよ。
すごいですね、真っ青になると思います。はい、そうなんですか。いやぜひ私も一度見てみたいなと思いますけど、はい、やっぱりその時期になるとあのお花のいい年はもうものすごい人で、
朝からひっきりなしに車が入ってきたりとか、
はい、
来られた方でよく目にするのは、まあ、当然カメラを持って構えるわけですけど、
はい、うん、
ややしばらくシャッターチャンスを待って1時間とか、普通に動かなかったりとか、常時風がこう吹いたりしてるんで、その風の止んだ時だとか、
はい、あ、それを見計らって
そういうタイミングがあるんでしょう、きっと。
なるほど。
撮影される方は
そうですよね、
しゃがみ込んでますよずっと。あと中には絵を描かれる人もいます、うん、まあ、普通に水彩画なんですけどね、ささっとデッサンをして色つけて、はい、うん、帰っていく方もいますよ。
あ、いいですね。また来年も6月の中旬か下旬頃にまた咲いてくるというこの青いケシの花なんですけれども、はいはい、まあ、ぜひまた来年はね花を咲かせてくれることでしょうということで。
そうですね、来年はもう間違いなくということをお約束しておきます。
はい、そうですね。さあ、その他ノースガーデンの見どころといいますと、ケシの花以外にはどんなところがあるでしょうか。はい、
ですね、一応ノースガーデンの方には宿根草、うん、まあ、先ほども言いましたけど、
うんうんうん、
宿根草を植え込んでるんですね。
はい、
でそれでいろんなところでちらほらちらほらとこう花が見れるような、
そうなんですか。
今までノースガーデンの方も区画で、うん、まあ、木枠を使って入れてたんですけど、
はい、
そういうのを全部取っ払いましてね、石だとかなんだとかそういうのを適当にこう散らばせ散策しながら歩いて見てもらえるようにした方がいいなと思ったんで、
そうですね、
そういう風に作り変えてます。
ここは、まあ、ノースガーデン以外にも、はい、まあ、実際トナカイが、
ね、ね、
間近で見れたりとかもしますけれども、1年を通して大体どのくらいの方々が訪れているんでしょうか。
ですね、うん、去年の平成22年度の調査で確か12万5000ぐらいだったと思います。
やっぱりまあ一番人が多い時期というのはこの青いケシのシーズンと、
ね、はい、
それからトナカイが活躍するクリスマスの時期になるんでしょうかね。
はい、
いやーすごいですね。やはりこの町外から来られる方の方が多いですね。
結構多いです。
あ、もうこの青いケシを求めて来られる方っていうのは、
来られる方は結構内地からも来てますよ。
本当ですか。はい、じゃあもうここに来るんだということで訪れる方も。
そうなんですよ。だから余計に今年はちょっと申し訳ないなという思いがあるんですよね。
そうだったんですね。はい、まあね、こればかりはもう自然とのお付き合いになってきますので ね、なかなかそう簡単には、はい、咲いてくれない幻のブルーポピーということで、はい、青いケシをまずはご紹介させていただきました。まあね、こういった、まあ、青いケシのシーズン、それからトナカイが活躍するシーズンということでお話ありましたけれども、はい、このトナカイ観光牧場に関しましては一年中オープンをしているということで。
そうですね、オープンしてます。
はい、はい、今ぐるっと歩いてきて、はい、続いてトナカイ牧場の、ね、方なんですけれども、今だいたい何匹ぐらいこの敷地にトナカイはいるんでしょうか。
おおよそ65頭前後。
65頭。
はい、
あ、これはどうなんでしょうか。多い方なんですか、今まででいくと。
多いと思いますよ。
うん、
日本でもまあここまで。
でもそうですよね、
牧場はないと思います。聞いたことないと思うんですけど、
トナカイを飼っている牧場っていうのは見たことなかったんですけど。
そうですよね、
はい、
そうですよね。
どうなんでしょう、全国的にもトナカイの牧場っていうのはねえ、
ないですね、
海外じゃないと見れないんじゃないかなと私は思ってたんですけど。
はい、
鹿はね、北海道は
鹿はまあ、
はい、今日もねここまで来る途中に会いましたけどですけど、やっぱりトナカイって全然鹿と違うんですよね。
そうですね、似てるようで違いますね。
ねえ、本当に見ることができないこのトナカイを、はい、このホロノベで、はい、またトナカイ牧場として観光場所にしようってなったきっかけっていうのはどういったことだったんでしょう。
これもですね、
はい、
ブルーポピーと一緒で、
うんうんうん、
ほぼ同じ時期に導入されたものなんですけど、もともとこのトナカイを、うん、家畜っていうのか、
はい、
その畜産としてやりたいっていう方がいたんです。
うん、はいはい、
家畜として飼いたいっていうことで、そのまあ岐阜の方が、
うん、
その場所を求めてこう、
はい、
実際に1年間フィンランドの方で修行をして、
はい、
飼い方だとかを学んできた人が、
はい、
まあ、探してたんですよ。で、まあ、幌延町の方に来て、
うん、
まあ、こういうことで、まあ、場所を探してるんだっていうことで、
あ、そうだったんですか。
ただ、まあ、当時の理事者が面白いなっていうことになって、 入れるきっかけになったんです。
いやいいですね、まあ、なんてこうしてここでトナカイが見れるわけなんですけれども、はい、そういったきっかけがなかったら私たちもこんな間近でトナカイ見れる機会っていうのは、
ね、はい、なかったと思いますよ。
ないですよね、はい、いや本当にもともとは家畜ということでお話しあったんですけど、はい、トナカイを家畜で飼うっていうことは海外では普通は
あのフィンランドでは普通に放牧して、は
い、放牧して
普通に飼ってますよね、はい、でそれをまあ喋ったり、やっぱり肉はそうです。
あ、
はい、向こうにしてみれば、うんうんうん、僕たちが豚肉牛肉鶏肉を食べる感覚と同じだと思います。
あ、なるほど。ともフィンランドではトナカイの肉というのも普段から、はい、その他毛皮のような、ね、はい、ものはあの生え変わりの時期 で、
そうです、ね、
ちょうどあのふわふわした毛が今抜け替えていたようなんですけれども、はい、やっぱりそういった毛も冬になってくると容姿が変わってきますよね。
そうですね、冬になるとまあ当然毛が長くなって、うん、手触りも結構いいんですけどね、もこもこではないんですけど、はい、ちょっとまあごわごわしている感じはしますけど、うん、あったかいんでしょうねきっとね。
あったかいでしょうね。やっぱりそういったものもフィンランドの方では、はい、まあ
してますね、
ということで使用したり、
はい、靴にしたり、なんかやる人は着るものも多分やってんじゃないですか ね、 ね、
どうでしょうか、この、まあ、1年を通してこのトナカイ牧場で、はい、そういったイベントっていうのはいろいろ行ってるんでしょうか。
そうですね、うん、あの今年はちょっとできなかったですけど、来年はちょっとあの花の咲く時期にポピーに関したイベントをやりたいなっていうのが一つと、うんうん、あとはあの冬ですね、
はい、
まあ、トナカイをメインにしてるんですけど、
うんうんうん、
あのトナカイホワイトフェスタっていうものを、まあ、はい、ずっと続けてるんですね。
それ何年ぐらい続いてるんでしょう。
ここがオープンしてから、
あ、もうずっと、
はい、
あ、もう
平成12年だったかな、11年だったかな。
あ、すごいですね。じゃあもう10年は軽く続いてるんでしょうね。もう私この写真を見て素敵だなと思ったんですけれども、こう幻想的な冬の雪原の中にクリスマスのイルミネーションといいましょうか、はい、この観光牧場の入り口の部分がキラキラと光って、はい、そこにトナカイが出てくるわけなんですよね。
そうですね。
なるほど。この冬のイベントの時にはどういったことを行うんでしょうか。はい、
まあ、まずまあ、トナカイは、うん、トナカイのソリですよね。
あ、やはり
ソリを、まあ、うん、サンタさんに、
はい、
サンタさんですよ、
はい、
サンタさんが来るんですよ。でプレゼントの代わりに子供たちが乗っかって、
はい、
サンタさんがこうやってくれると、管理棟の周りにちょっと整地しましてね、
はい、うん、
てそこの中をこう、
は
い、歩いてもらうっていう感じですよね。
いいですね。じゃあトナカイが実際に引っ張ってくれて、はい、後ろにはサンタさんがいて、
ですね、うん、それもちょっとあのちょっと違いまして、
はい、どういう風にな
ってる。サンタさんが前に行くんです。
あ、そうか、前にサンタ、あ、確かにそうですね。あ、そうなってますね、
はい、
あ、サンタさんは
サンタさんがトナカイをこう
トナカイを誘導しないといけない
ですからね。そうです、そうです、
あ、じゃあもう本当によく絵にあるような、
はい、
サンタクロースが、
ええ、本当はまあソリの上に乗っかってこうプレゼントを後ろに乗せていくんですけど、はいはい、
プレゼントの部分に
子供たちが、はい、子供たちが乗ってっていう格好なんですよね。
可愛いですね。お喜びするんじゃないですか。
みんな喜びますよ、
ね、
何回も3回も乗る人いますよね、子供でも
ね
さっき乗ったでしょっていう子たちもバラバラ乗ります、う
ん、これ鹿だとやってくれないですからね。
鹿だとそうですよ ねやってくれないですね。
やはりこれはトナカイだからできることであって、はい、しかもこの本物のトナカイをここで間近に見ながら、はい、ソリも乗れるっていうことで、
そうですね、
いや楽しいですね、はい、このソリに乗れるシーズンっていうのは大体何月から何月ぐらいまでなんでしょう。
雪の降る12月から、はい、まあ、3月ぐらいまでは。
あ、そうなんですね、
やってますね、
うん、じゃあ冬期間ということで、
そうですね、
クリスマスシーズンも含めて、
はい
はあ、雪があるうちはこのソリにも乗ることができるんですね、はい、ぜひこちらもね体験してみたいと思いますし、また冬になったら、はい、この手塩川物語でもぜひね、この冬のトナカイというのを体験する予定でおりますので、またその時には井山さんにお世話になりたいと思いますけれどもね、はい、いや、その他見どころっていうのはありますでしょうかね。ポニーがいたりなんかしたみたいなんですけど、
ポニーも今年からなんですけどね、
うんうん、
ポニーを2頭、
はい、
まあメスのポニーなんですけど、うんうんうん、まあ、お腹に子供がもう入ってたポニーだったんですよ、
はい、
それがまあ6月ぐらいに、まあ、無事出産を終えまして、
はいはい、
今は親2頭と子供が2頭、
うん、あ、本当ですか。
走り回ってます、
またこれも可愛いですよね。
可愛いですよ。
本当にね、
これはこれでまた可愛いです。
その他にもう一つ気になったのが、
はい、
このトナカイ観光牧場のレストランなんですけれども、
はい、
このメニューというのも特殊なものがありましたな、
はい、そうですね、はい、まあ、トナカイ観光牧場ということなので、あのここの牧場のトナカイを潰して食べさせるわけにはいかないので、うん、
はい、
あの同じホロノベの中にあの、はい、家畜でやられている方がいますので。
あ、そうなんですか。
先ほども話しましたけど、
あ、じゃあ実際に今もそれは
続けてます。
あ、 はい、すごいですね。じゃあそちらの
そうですねお肉が、はい、あのレストランの方で、
はい、
あのいただけますよね。
そうなんですね。
メニューが、うん、トナカイバーガーですね。トナカイの肉を使ったハンバーガーが
すごい、はい
はい、うん、それとあとは、はい、トナカイのその柄ですね、うんうんうん、肉を取った後の柄で出汁を取ったトナカイラーメン、はい、意外と美味しかったんですよね。
そのとんこつじゃないですねこれは、まあ、
トナコツですね。
トナコツそうですね、ラーメン、はい、
意外とあっさりしてて、
はい、いろいろでもそのトナカイというのも、はい、本当にまあフィンランドで当たり前のように食されているものということで、はい、もういろいろとメニューがここでも味わえるんですね。実際食べてみてどういった味がするんですか？
癖はないですよ。で脂肪分が決してある肉ではないので、
はい、
あの鹿の肉とは似てると思います。鹿の肉よりも癖はないです、
うん、すごい食べやすいんじゃないですか？食べやすいですよ、は
い、ね、食べやすいです。
あ、なんだかこう本当にね、まあ、癖がないっていうだけで、はい、たくさん食べれそうだなと思ったんですけど、
ぜひ食べてみてください。
そうですね、はい、そのレストランでこの鹿肉っていうのも本当に簡単に味わうことができますからね。
そうですね、
レストランで
トナカイぜひ、
はい、トナカイを見ながらトナカイのバーガーを食べて、
そうですね、
ラーメンを食べて、
はい、
それもね
ちょっと複雑なあれですけど ね、
でもホロノベでしかできない体験ですね。です、はい、これもまたね、
はい、
いやこういう風にトナカイ観光牧場の中では、まあ、その他にもあのパン屋さんがあったりとか、
そうですね、
お土産が買えたりとかいろいろありますよね、
はい、
うん、なんかそういったところも含めて、
はい、
まあ、一日のんびりと来ていただければ、
そうですね、
ね、こうゆっくり
っボケーっとしながら
ゆっくりと歩きながら音楽を聴きながら場内を歩いて、
はいはい、
でまたねこうお花畑も常時ありますの で、 うです、ね、こういったところも歩いていただいて、
はい、
でお腹が空いたら
そうですね、レストランで
レストランで鹿肉バーガーラーメン食べて、
はい、
はい、その他にもメニューたくさんありましたからね。
そうですね、普通のメニューも、
うん、
あの全て美味しいですよ。
ね、
ボリュームもかなりあるので、
うんうん、はい、
たくさん食べれる方にはもう、うん、嬉しいんじゃないですかね。
嬉しいボリュームが、はいはい、あるということですね、はい、いや本当にねこうして、まあ、1年中このトナカイ牧場というのはオープンしておりまして、はい、楽しんでいただけるスポットが、まあ、こう景色も変わりますからね。
そうですね、
うん、
違います、
あると思いますので、はい、ぜひ皆さんにもね、来ていただければ、あの実際に来ないとこの楽しさはわからないかもしれません。
そうですね、
本当に私も今日来てみて、あのだんだんだんだん癒されていく感じがねしますね。はい、まあ、井山さんの雰囲気もなんかそういったのを醸し出してる気がするんですけれども ね、 最後になりましたけれども、はい、ここまで、まあ、トナカイ観光牧場を通じてノースガーデンですとか、はい、トナカイのお話をいろいろ聞いてまいりましたが、最後に一つこのノースガーデン、そしてトナカイ牧場を通してのホロノベ町の魅力というのがあれば教えていただきたいなと思うんですが、
まあ、はい、まあ、やはりホロノベ町は、
うん、
まあ、トナカイと、
うん、
まあ、ブルーポピーですよね、
はい、
まあ、その他にも、まあ、やはり周りがまあなんていうんですかね、止まったような、
あ、本当時間が止まったようなね、
まあ一時の忙しさを忘れられるような時間を過ごして、そういう時間を楽しめる街にしていきたいとは思いますよね。来た時ぐらいゆっくりと羽を伸ばしてもらって、普段の疲れを取りながら、
いいですね、
お腹が空いたらね、トナカイを食べて、
はい、
っていうような風な、
はい、
まあ、場所にしていけたらなっていうふうに思います。
今日はね、初めてトナカイを見たりとかして、それにね触れたり、そして、残念ながら青い化粧もすでにねシーズンも終わっておりましたが、はい、今年もね見ることはできなかったそうなんですが、むしろそのせいで一度は見たいと思いましたし ね、
ね、あ、ぜひ来年いらしてください、はい、
そうですね、ぜひこちらにね来て、はい、その実際に本物の青い獅子という花をね見てみたいなというふうにも、
来年はその中で収録を、
あ、そうですねそういったことができれば本当にねもう願ったり叶ったりですけれどもね、はい、はい、まあ、その青い獅子というのにも、はい、まあ、皆さんの大変なご苦労もありというお話もね、はい、ありましたので、はい、このホロノベ町遊びに来ていただければなと思います、はい、まあ、ホロノベ町と言いますと、まあ、実際基幹産業となっているのは、はい、まあ、トナカイではないですね。
そうですね、
はい、
牛さんですね、
牛さん
酪農ですよね、
うん、ということで、ではやっぱりこう町の方に行くとそういった加工品ですとか、はい、
そうですね、
うん、はい、ホロノベの美味しいものというのはやはりこの酪農の、
そうですね、雪印の工場がありますからね、
うん、
そちらで作ってるバターですとか、
うんうん、
まあ、そういうものはもう お土産としても結構活用されてますよね、
はい、そういったね楽しみ方もありますので、はい、まあ、美味しいものもたくさんありますし、はい、こう楽しいこともたくさんある幌延町で、はい、こう本当に時間が止まったような感覚になりましたけれどもね、はい、この気持ちのいい風を感じて、ひとときをこう、ね、ゆったりと過ごしていただける場所だなと、はい、本当に感じることができました。今日はですねこちらトナカイ観光牧場それからノースガーデンの青い消しについてですねお話を伺いました。お話は幌延町役場経済課産業グループ商工観光担当の井山秀樹さんでした。井山さん今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
またトナカイの、活躍する時期にはまた来たいと思いますのでねぜひよろしくお願いいたします、はい、
お待ちしてます。
ありがとうございました、はい、この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。